エクストリーム知的体験、ラジオ組体操です。どうも、K です。
はい、ゆうじです。
さてさて。
はい。
梅雨入りしまして、すっかりジメジメする昨今でございますけれども。
おお。
最近いかがお過ごしですか？
いや、1ヶ月以上続くんだって、毎年思うけど。
はい。
そんな長かったっけっていう、ちょっと愕然とするんだけどね。
う
ん、
どうでしょうね。でも最近ほら、1日が早すぎるみたいな話もしてるじゃないですか。
あっという間に開けちゃう。
いつの間にか開けちゃうみたいなことになるんじゃないですか。梅雨ってなんだっけ的な。
なんか一応さ、梅雨明けこだわるじゃないですか、要は。
ああ、入りと明けこだわりますよね。
こだわるけどさ、もうちょっとこう柔軟にしたらどうかなと。
お、
入ったり出たり入ったり出たりする。開けたんですけど、また入っちゃいました、みたいな。
ああ。まあでも実際さ、梅雨前線がどこにいるかで梅雨かどうか決まるわけじゃん。
梅雨入り、セカンドシーズンもあるわけ。シーズン2。
シーズン2。エピソード2がね。
そうそうそう。うん、またか、みたいな。
そうですよ。帰ってきた梅雨もあるし。
あり得る。
新梅雨もありますよ。
新ね。最近流行りの。
まあでも一日ね、真ん中に晴れが挟まったら、もうそれは帰ってきた梅雨ですよ。
そうだね。だまあ結構、まあ、どうでもいいけどこだわりますけどね。全然関係ない話ですけど、単刀直入に言うってあるじゃないですか。
あ、はいはい。まあ、遠回りしないってことですよね。
ストレートにっていうね。うん、まあ、単刀をグッとストレートについてくるわけ。
そうですね。
なんかピンとこないんですよ、と。
お、
単刀扱わないからね、最近。
まあ、そうですよね。包丁ぐらいだ。
包丁、出刃包丁って、削ぐように言うよって言って。どういうことですかってなるか。
そうですね。細切れにすんのかって話ですもんね。
単刀直入にしたことがないからさ、っていうのがあるんだけども、はいはいはい、じゃあ、もっとさ、イメージ、こうなんて分かりやすいって意味では、なんか、マグナムをぶっ放すように言うよとかのがいいじゃないですか。
ああ、アメリカだとそうかもしれないよね。
言うかもしれないね。
うん。
あ、ショットガンとか言うのかな、もしかして。
ああ、そうか。でも、ショットガンだとばらけるんじゃないかな。
でも、できちゃった結婚ってショットガンマリッジとかって言うんだよ、確か。だからやっぱり。
ああ、そうです
ね。イメージ近い。単刀直入な感じが。
まあ、ぶちかます感じですよね。
ぶちかますよ。だからバズーカとかさ。
うん。ズバリ言うわよ、みたいな。
うん、そう、なんか、なんていうの？そう、ズバリ言うか。
うん。
普通で言うと。
まあ、あとは歯に衣着せぬ言い方みたいなね。
それもよくわかんないじゃん。歯に何ですかみたいな。衣を着せたことないですけど、みたいな感じ。
あ、マウスピースですかみたいな。
ああ、マウスピースね。今だったらあれじゃない、マスクを外して言うわよ、みたいな。
ああ、ちょっと離れてもらえますか
すごいこと言うのかなみたいになる。ちょっとだから表現も変わってきていいんじゃないかなと思うけど、
ね。通じないですよね。ちょっと前にもうフロッピーが通じないみたいな話をしましたけど。
あ、そうそうそうそう。
それと同じでね。
そう。
国語で今どれぐらい教えてんのかって話ですよ。
そう。まあ、もう今ビジュアルの時代だからもっと派手にさ、ビジュアル的に派手なって意味でやっぱり、C4 爆弾の方に、ね、ように言うよとかのがいい。
ちょっと時間かかるけどね。
ちょっと待ってくれっつって。ガムをくちゃくちゃ始めるから。
ああ。そうそうそう。
起爆装置をセットして
準備に時間はかかるけども、まあその後はっきり言うってことですよね。
はっきりだよね。もう、うん、もうなんで粉々だよね。
そうですね。誰も生きてないかもしれない。
うん。まあでもなんかそういうね、ちょっとこう今っぽくしていくものもまああっていいだろうなとは思って、
はい、
ねえ、ちょっとふと思ったんですよね。
そうね。
うん。
で、四字熟語はさ、だいたい故事が元になってるわけじゃないですか。
そうそうそう。
古い物語なしに、その単語だけ教えられて、もう意味がよくわかんないっていう状態が続くと、
うん、
文化としては途切れるだろうね。
だから、挿絵は少なくともいるよね。単語をぶっ刺している挿絵が。
そう、ええー、って突っ込んでるところはね。
あ、こういうことねっていう。
ああ、なるほどね。作戦とかないんだっていう。
今だとそこは鬼滅でやってもらいたいよね、絵を、ね。
ああ、そうだね。
わかりやすいから
さ。鬼滅で学ぶ四字熟語。
四字熟語。俺が単刀直入なのね。日輪刀なわけね、みたいな。
ああ、そういうことですよね。
だから、ちょっとこう。そうでもしないと、ちょっと本当そういうの多いよね、と、まあ思って。ああるんでね。
そうね。まあなんか確かに他にもたくさんありそうですよね。
あれはどうですか？
はい。
井の中の蛙。全くピンとこないよ。
ああ。
井って何ですか？みたいなさ。
はいはいはい、はい。
蛙って何ですか？みたいな。本当に。今そういう感じじゃない。
まあ少なくとも井戸の中のカエルぐらいは言い換えた方がいいですよね。
そう。でも井戸がないしさ。
うん。
最近は井戸ってこう結構なんていうの？
そうですよ。もう潰しちゃってますよね。
そうそう。いや、危ないからね。
危ない
から。まさにそんなところにカエルがいたら子供がほら、取ろうとして落ちるから。ダメダメダメ。この四字熟語じゃない言葉だ禁止と。
禁止禁止。なんで蓋がないんですかみたいな話になるからね。
通報されちゃうからって、ね。どうだろうね。せめて25メートルプールの中の小学生みたいな、そういう。長いけど。イメージはつくじゃん。
まあね。世界的には25メートルは相当短いぞっていう、ね。
うん。息継ぎしないから
って、ね。そういうことですよね。
ここでお前は何ストロークしとるんじゃ、みたいな。
飛び込んで、どれぐらい潜水したんだって話ですもんね。
そうそうそう、そ
う。
う
ん。
それはいいかもね。
まあ、そういうのはまあ確かにいろいろあるだろうとは思いますけどね。
うん。
うん。
作ることはできないよね。
そう、なかなかないですもんね。まあ、だから、現代的によくあるみんなが理解できる物語からできるわけでしょ？それこそね、ここまで鬼滅が流行ったからみんなが知ってるってことになれば、どっかの一シーンを切り取って、ことわざとかになったりするかもしれないです。
まあ、確かに、もはや、なんだろう、全集中とかは何かに使えそうだ感じ。
あ、全集中はもうおっさんとかに使いまくってますよ。
だから、ことわざ化するのも近いんじゃない？
そうだね。まあ、集中の一個上って感じですよね。
まあ、確かに、うん。
超集中が全集中に言い換わっただけですよね。
ああ、なんか、やる気スイッチみたいな。塾に使われそうだぞ、みたいな。
ああ、塾の先生は相当言っただろうね。
言ってるよね。
言ってる言ってる。中学受験とかでね。
なんか古文の呼吸を使えとか言ってるだろうね、多分。昔の人のなんか気持ちが乗り移るみたいな、なんかそういう、
ね。そうだね。
うん。
うん。一の方、家業変革活用みたいなね。うん、言ってるんだろうね、きっとね。
まあ、使ったでしょうね。
使ったと思いますよ。だって、ね、10個ぐらいなんか法則があれば、それ全部当てはめられるもんね。
プリントは OK だけどね、あれにすると訴えられるからね。
ああ、そうですね。
映像とかにしちゃう、
ね。映像はダメ。まあ、あと、イラストもダメですよね。
いや、うん、手書きのプリントならまあ許されるぐ
らい。手書きなら許される。
まあだからちょっとこう流行りが出た時には、まあ言葉なり何なりが生まれるチャンスだね、これね。
そうですよね。
だから絶対マスク系はできると思うんだよ、もうここまで来たら。
ああ、そうかそうか。
うん、なんか何かの例えとかさ。
うん。
なんか。
ああ、そうか。
犬も歩けばマスクにつまずくとかさ。
不法投棄なだけですよね。
足に絡まってるぞ。
確かにまあ木の棒に当たるより今は確率は高いかもしれないもんね。
絶対あるじゃん、その辺に落ちてるもん。なんか
あるある。
ああ、また落ちてるみたいなさ。
まあことわざも大体あるあるだからね。
ああ、だからそうそうそうそう、うん。
例えばほら、マスク美人とか言うじゃないですか。
ああ、そうね。
ね、マスク美人っていうのがなんか、こうちょっとひねった言い方として使われる可能性はあるよ。外したらがっかりみたいなさ。
ああ、そういうことか。
うん。
あ、確かにね。
もしくは逆に目が綺麗みたいな言い方かもしれないしね。
ああ、あなたの街ね、マスク美人。確かに。うん、まあでも、なんだろう、普通に使っちゃってるかもしれないね、すでにね。
そうですよね。
うん。だから何これがさ、500年後とかになると、
うん、
なんでこんなにマスクばっかことわざにあるんだよと。全然わかんないよってなるんじゃないかなと思うんですよ。
そうだね。歴史を紐解かないとわかんない日が来るだろうね。
そうですよ。この時はねって。
だってほら、ある時からさ、いきなりこう地層にマスクとかが現れまくるわけじゃないですか。
化石にね。
化石になった時にね。
安倍のマスクが。
そうです。だってほら、延々とゴミは埋め立ててるわけでしょ？
そうそう。
一時期だけやたらマスク多いな、みたいなことになってるわけです。
謎のなんか世界みたいな。
謎の世界。
時代だね。
わずか2年で。
カンブリア紀の継ぐ。
継ぐ。
マスク機があるんです、ここに。ほら、ここにも、あ、これはイーロンマスクの方だ、みたいなね。
ああ。番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月21日、読売新聞。教頭、女性職員に嫌がらせ。福島県教育委員会は20日、女性職員に性的な発言を繰り返したとして、福島県の市町村立学校の男性教頭50歳を停職1ヶ月の懲戒処分にしました。 発表によると、教頭は昨年4月から6月にかけて、同僚の女性職員3人に対して、骨盤が浮いているような歩き方だ。僕はストーカーだから、などと発言。同7月に校長から指導されたにもかかわらず、その後も、僕は襲ったりしないから、骨盤がよく動いている歩き方だ、などと繰り返し発言したということです。教頭は県教育委員会の聞き取りに対し、自分の判断の甘さが招いた、反省し行動を改めると話しているということです。
なんでそんなに骨盤にこだわって
る骨盤に注目してるんですよね。
まあ要とは言いますけどね。
まあまあ腰のあたりはね、歩くときは大事ですよ。
大体何でもやっぱ骨盤の歪みがねってね、
はいはいはい、
言われるから、
骨盤を締めろみたいなね、
まあ、そういう意味では確かにそのなんだろうな、別にそこに注目してるわけじゃなくってと。
はい。
ね、健康を考えて指摘してるんですよと。
ああ、なるほど。
そんな骨盤がふわふわしたようなと。
うん。
で、これで、なんだろうね。私はできるんですよ、骨盤矯正がとか言っちゃうとまずい。
ああ、そうですよね、う
ん。言ってない限りはどうなんだろうな。
いや、でもまあ、言ってなくても見てるわけでしょ？
あ、なるほど。
うん。要はこれはさ、尻を見てるぞっていうことの言い換えなんですよね。
ああ、骨盤っていうのが言い換えってことね。
そうそうそう。セクシャリティを抜いて、そのメディカルの話をしている風に見せかけてるだけです、
ね。なるほどね。
要はケツ見てんぞって話ですよ。
そうかそうかそうか。
うん、
それが気持ち悪いよと。
気持ち悪い。
鎖骨が斜めになってるねとか。それ胸を見てるみたいなことになっちゃう。
そうね。大胸筋がみたいな話ですよね。
まあ言いかねないよね。なんか鎖骨となんか乳首と骨盤を結んだ三角がとか言い出す。崩れてるとか言い出すんだと。
ああ。そう、だから、その生態に詳しいふりをしてるだけですよね。
そうか。
うん。確かにまあ、そうやって言い換えると、セクハラに当たらないかどうかっていうのは裁判のネタになりそうですよね。
難しいもんね。
難しいですよ。確かにその、ズレを指摘しただけですみたいな話をされるとね。
第四頸椎が、とかさ。それは、みたいなさ、でも言ってること一緒なんだけどね、骨盤にしろ。
まあ、背中がセクシーみたいな話かなっていう。
ああ、
うん、どこまで言い逃れられるかっていうね。
私が見るとすべてもう骨にしか見えてないから。
ああ
全員一緒と。
一緒。うん、
骸骨です。
5月23日、ギガ人。馬がメール返信するサービス。
お
お。せっかく仕事から離れて休暇を楽しんでいたはずなのに、スマートフォンに届いた業務メールによって一気に現実に引き戻されてしまうといった経験がある人も多いはずです。そんなうんざりする休暇中のメール返信をアイスランドの馬にやってもらえるアウトソースならぬアウトホースというサービスが始まりました。で、これ長いんでちょっと要約しますけど、
うん、
アイスランドに住んでいる馬ですね。
うん、
まあ、これは飼われている馬ですよ。
うん、
この馬が巨大なキーボードの上を歩くんですね。で、返信をしてくれるっていうサービスです。
お
ー。はい。
どういうあれなのかね。文明になるんでしょうね。
なんだろうね。食わせドラ F 不二子みたいなやつになるんじゃないですか。
文字化け的な感じ。
的な感じですよね。
案外普通に返してても嫌だよね。
うん、ああ、馬がね。
承知しましたとか言って、いや、受け取っちゃってんじゃん、これ。やることになってるよ。
こっちはちゃんと OK してないよって話になりかねないですけどね。あれですよ、その、結構前から言ってますけど、その、ズームの会議に羊が参加するサービスとかあったじゃないですか。
あったね。あったあった。
ああいう感じで、その、動物園とか、その、何かしらの生き物に関わる仕事、主に観光資源として生き物を飼ってたところが別のお金の儲け方を探してますよ、みたいな、
うん。なるほど。
話題の一つですよね。
実は上司のメールも、牛が打ってるかもしれないよね。
ああ、そうですよね。
お互い牛と馬でやり合ってくれ。
やり合ってくれ。うん。何でもいいですもんね。ペットの猫でもいいんですもんね。
なんかさ、うん、何かを押すと、定型文が出るみたいなのだったら、ある程度動物でもできるよね。
そうですよね。バケーションの間は自動変身するとかいう設定もあるしね。
うん。
あれを猫とか馬に転送すればいいんですよね。
そうそう。
うん。
あ、だから、その何コメントとして、要はね、休み中なので、うん、私の代わりに、このなんとかちゃんっていう馬が撃ちます、これからっていう。撃っておけばさ。
う
ん、
そう。
いいよね、それはね。
一言添えておけばいいわけですよ、ね。
ああ、いいじゃん。
で、それでクスッと笑ってもらえればそれでいいわけですよ。
案外、この馬仕事ができるなと。もうお前はいらん。
いらん。我が社は馬を雇用するっていう。
お前は帰ってこなくていいみたいなことになるかもしれない。
縦紙も立派だしっていうね。
そう。
タレコミいただきました。月亭天使さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月23日、日テレニュース。車掌、ホームに取り残される。
うん。
22日、午後4時42分頃、茨城県那珂市の駅で、車掌をホームに残したまま列車を発車させるというトラブルが起きました。
うん。
22日、午後4時40分頃に、上りの普通列車が無人駅に到着。この駅には自動改札がないため、列車に乗務していた車掌はホームに出て生産業務などを行っていたということです。
うん、
本来なら車掌がブザーで出発の合図を出してから列車が発車しますが、車掌をホームに残したまま列車を発車させてしまったということです。
うん、
その後、ホームに取り残されてしまった車掌は、駅から直線距離で 1.4 キロほど離れた隣の駅に向かって線路の脇を徒歩で移動したということです。
いやいやいや、いや。
運転手は隣の駅に到着した際、ドアが開かなかったため、ようやく車掌が乗っていないことに気づいたということです。
うん、
JR 東日本水戸支社によると、車掌の到着を待ったため18分の遅れが発生し、乗客約80人に影響が出ました。同様の事態は水戸支社管内では過去10年で一度もなかったということです。
どうでもいいけど、スタンドバイミーみたいな。
一人でね。仲間がいないんですけど。
死体見つけちゃうんだよね、そこでね、大体、ね。
そうですよね。業務中に見つけちゃうというなかなか厄介ですよね。うん、
でもさ、ちょっと待てと、
はい。
そもそも、まあ、社員だからいいのか、歩いても。なんか。
ああ、まあ、普通の人よりは。
だけど、なんか、他の方法ないの？なんか、
ね、少なくとも歩かなくてもいいじゃんと思うんですよね。
バックしろよと。
あ、電車のバックか。
18分よりかはかかんないだろう、多分と。
ああ、まあね。
だって 1.7 キロ歩くより、電車が 1.7 キロバックする方がさ、
うん。
早いと思うけどね。
まあ、早いだろうけどね。
しかも運転手は乗ってんだからさ、車掌だけじゃないんだから、運転手が後ろに行って運転すりゃよ、ね。
はい。だってね、ちょっと、はみ出した時とか戻ったりするもんね。
そうそう。で、途中で歩いていた車掌を追い越しちゃって、また。あらららら、みたいになる
っていう、ね。ああ。そうね。算数の問題っぽいやつですよね、それね。
どこで出会えるかなと。
そうですね。電車が時速何キロで。うん。サトシ君は何キロで走ってますっていう。っていうか、駅出てタクシー拾った方が早かったんじゃないかなと思うんですけどね。
なんかさ、他にないの？その、まあね、無人駅だから誰もいないわけか。
でも、誰もいないのがデフォですからね。
でもさ、無線機とかないのな。
無線、そう、でも無線機はさ、電車についてるもんで本人が持ってないんじゃないの？
普通の駅にはあるわけだよね。だけど、無人駅だからないのか。
そうです。駅長室とかにはあったりするんでしょう、きっとね。
だからなんかこう、まあなんでしょうね。まあしょうがないと。
うん。
ここばっかりはやっぱり盗んだバイクで走り出すしかないよね。
ああ、そうだね。
すまんって言って、
う
ん。
業務上仕方なくっていうことで。
あとで返す。
返す返す。
まあ、のんびりしてますね。
なんなら会社からガス代も出るっていう。
そうだね。
うん。
なんかこう、ぼーっとしてたのかな、運転手も。
運転手はそうでしょうね。出ていいよっていう合図があって初めて発車するはずが、なんかルーチンで出ちゃったんでしょうね。
なんか、やっぱぼーっとしてたんだろうね。
うん。
電車、あ、そうか、電車ついて、ドア開けて、閉めるのか、一旦。だからもう閉まってんだね、多分ね。ドアはね。
ドア閉めて、車掌は清算して、戻ってきて合図して発車ですよね。
あー、だから、そっか、ドア開いてんのかなと思ってさ、そりゃまずいと思ったけど、そうではないってこと。
清算終わってから、駅に取り残される人が出ちゃうからね。
そうか、そうか、そうか。でも、これ、だからなんだよ、ちょっと、
うん、
いたずらかなと思ったけど、最初。
お
動いちゃうぞ、動いちゃうぞ、みたいなさ。ああ、本当に動き出したみたいな。
ああ
早く生産しないからだよ、みたいな。
業務中に何をじゃれ合ってるんだったらし
い
ですよね。
いや、一応、その、なんていうの、ギリギリダッシュすれば、ホームからのジャンプでいけるぐらいにして
ほしい。タレコミいただきました。匿名希望さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月23日、ニュースウィーク日本版。米マクドナルド訴えられる、
うん、
ニューヨークに住む男性は予想よりも小さいバーガーに我慢がならなかったようです。男性は自らとその他の被害を受けた顧客への補償として米マクドナルド社に対し5000万ドルの支払いを求める訴訟を起こしました。同時に米ウェンディーズを相手取って集団訴訟に発展する可能性があるということです。 ニューヨーク州の裁判所に5月17日に提出された訴状では、両社が不実かつ誤解を招く広告を展開していると訴えています。うん、2社のバーガーとメニュー商品の広告はフェアではなく、約束されたよりもはるかに価値の低い食べ物を提供されていることで、消費者に金銭的な損害が生じていると主張しています。
うん、
バーガー業界では多くの食品業界と同じように、フードスタイリストと呼ばれる専門の担当者が宣材写真の撮影を手助けしています。
うん、
撮影現場ではフードスタイリングと呼ばれる調理盛り付けの技法が導入され、その制作過程は店舗での調理とは大きく異なります。あるフードスタイリストは訴状の中で、宣材写真は生焼けのパティを使って撮影されると証言。水分が抜けて縮む前の状態を写真に収めることができ、火の通った実物よりも美味しそうに見えるというわけです。
うん、
他にも撮影の現場では口に入れると危険な針で具材を固定し、食材同士の間に隙間を設ける手法が用いられます。こうすることで食品の高さが増してボリューミーな外観になり、全体にふんわりした食感を想起させることができるということです。
うん、
広告撮影においてフードスタイリングはごく一般的な技法で、米ワシントンポスト紙は食品の撮影現場においてホイップクリームのように見えるシェービングクリームを使ったり、コーヒーの代わりに水で割った醤油を使ったりすることもある、などと紹介しているということです。
おー、まあね。
どうやらこの裁判に関わっている法律事務所は前からこのバーガー業界を睨んでいたと。別の原告の代理人としてバーガーキングを相手取って、ワッパーが広告よりも 35% 小さいということで訴えていたと。
なるほど。
ということで、もう次は本丸ですよね。
まあ、確かにね、
うん。
全然違うよね。
違う違うとは言いますけどね。
あんなにベーコン出てこないもんね。
ああ、はみ出てないだろうと。
確かに。
パテだってもっと縮んでるだろうと。
そうなんだよ。だから、隣になんだの、あの、タバコとか送んなきゃダメだよね。
ああ。10円玉とかね。
大きさがわかんないでしょ
う
と。
うん。リアルなサイズを出せと。
うん、そうそうそうそう。うん、まあ、実際その、なんていうんですかね、案外日本だと、写真があるのは当たり前だけど、
うん、
その、例えばアメリカとかだと多分、ファストフード以外は、ね、レストランとかってメニューに写真がないじゃないですか。
ないですよ、文字だけですよね。
だから、そういう意味では、そっちだったら、あれ、訴えられないためじゃないかと思ってんだよね。
ああ、なるほどね。
うん。
うん、文字だけだったらイメージと違うって話にならないから。
それはお前の変な妄想のせいだって。
ああ、そうですよ。そんなにふっくらしてるわけないだろ、うちのが。
そう、そんなに大きいの出すわけないだろうって言えるけど。あえて、確かにファストフードのところはリスク取ってんすよね、あれね。
そうだね。うん。まあ、それがね、売り上げを上げることも事実だからね。
そう、だけどたまには訴えられるよっていうリスク
で。そういうことです
よね。今回はそれなんだろ
う
ね。
うん、そうそうそうそう。日本だったら松屋とかさ。
ああ。
そういうところが対象になるんじゃないですか。
もっと肉が少なくて、スカスカのはずだ、みたいな。
あ、そうです。
ああ、そうある、
ね。こんなに均等に玉ねぎ乗ってないだろう。
確かに。確かにね。
ね。一時期なんかほら、ネギトロ丼がさ、
ああ。
フリスビーみたいだみたいな話になったじゃないですか。
ああ、なったあった。
うん。そういうのと同じですよね。
よくあるのはさ、海鮮丼のさ、ワカメだよね。おかしいだろ、半分ワカメは、みたいな。
ああ。そうだよね。カレーだってあんなに綺麗に盛り上がってないだろうって話ですよね。
そうそうそう、そう、うん。言い出したらキリがないね。
確かにないです。なんでカレーに味噌汁がついてくるんだと。
それは文句が大きいだろう。注意書きを書かなきゃいけないんだ、多分。
ああ、そうね。
この写真はフィクションですっていう。ハリウッド映画的な。
的なやつね。
うん。
うん。実在の人物とは関係がありませんっていう。
そうそうそう。あくまでもイメージです。
イメージです。っていうね。我々の考える理想のっていうね。
これを目指して頑張ってますのがいいんだ。
ああ、そうですね。こうなれるように日々精進しています。
ただね、バイトがね、ダメで全然みたいな。
昨日の今日で発表されたからね、みたいなね。
全然追いつかないですみ
たいな。全然なんですよ。
でもこれいいね、いいねっていうかさ、ランキングとか作ってさ、その、一番真っ当に、結構メニューに近いのはどこみたいなさ。
うん、ああ、そうかそうか。
そういうのやってくれるとさ、案外面白いランキングなんじゃない？
そうだよね。だから社内でさ、技能研修とかやってるじゃないですか。
ああ、そうか。いいやつを出せるっていう、
ね。いいやつを出す。で、それの一環としてランキングを発表するみたいなこともあっていいんじゃない？
うん。
ここの店舗はすごい理想的な盛り付けを知ってますみたいな。
そうそうそう。まあ、パテは生焼けなんだけどって。リスクを取ってますから、うちの店舗は。
現実が犠牲になるっていう。
そう。お腹壊した？そんなの知らないよ、みたいな。
綺麗に盛れてないんだっていう。はい、こちら、半生ガーリックポークステーキ丼ですっていう、
ね。お前、まかない出してるじゃねえか、勝手に。
タレコミいただきましたパンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月26日日刊スポーツ、駅伝優勝旗作り直し。
ああ、
日本実業団陸上競技連合は26日、所在不明になっていた全日本実業団対抗駅伝、ニューイヤー駅伝の優勝旗と同様のものを作成すると発表しました。費用については紛失した富士通が負担すると申し出ているということです。連合関係者は、これから業者に発注し見積もりを依頼すると話しています。制作費は50万円から60万円ほどになるということです。制作には通常3、4ヶ月ほどかかるため、完成は秋の見込みです。来年1月の大会までには間に合いそうだということです。前々回優勝の富士通から返還されるはずだった優勝旗は、昨年11月に所在不明になっていることは発覚。その後、富士通は捜索を継続してきましたが、発見には至っていないということです。
ああ、あれ勝てなかったんだよ、富士通、やっぱり。
あ、そうですね。富士通は優勝すればいいじゃんって話をしてましたけど、
そう
優勝はしなかったですね。
もうがむしゃらに走れってそれしかないんだ、俺らには。
そう、全区間ダッシュだっていうね。
これ、なんていうの？これからだけずっと勝ち続ければ実害ないからね。
う
ん、
そうです。
連覇。
うちにずっとあるからいいじゃんっていうね。
そう、うん。移動する必要がないよ、変換するわけないだろうっていう。ああ
未来永劫帰ってこないっていうね。
いいね、それ。
だったらよかったんですけど、そうもいかなかったので、まあ、5、60万を負担して作り直すと。
でも、そうするとね、見つかんだよ、大体。
ああ、そうですよね。新しいの100均で買ってきたらやっぱりあったみたいな。
そう。
いう話ですよね。ああ、耳かきここにあったんだみたいな。
そうなったらあれだよね。統一王座決定戦だよね。
ああ、そうですよね。
どっちが。
東西に分かれてね。
なんで二つも、そもそもさ、正しいものは一個って決めつけてんだみたいな、ね。
そうですよ。
いいね、これ、
うん。いいですよね。ボクシングみたいになりますよ。
面白いじゃない、これ。
面白いですよね。
あとはもうしょうがないから、だから富士通が両方勝って、連覇して、二つをくっつけるっていうね。
ああ、そう。
一個にするっていう。
結局のところね、だって同じもんだからね。
でっかい優勝旗にするってのはどうですか
?2 倍ですっていう。
大きさ。
つなげてみましたっていう感じで、ね。
そう。
大量旗みたいになる。
そう。
タレコミいただきました、フラウエムさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月27日。朝日新聞、マンダラケの社長ら書類送検、
うん、
古書店大手マンダラケの店舗などで違法なアダルト本約400冊を販売目的で所持するなどしたとして警視庁は27日同社の社長50歳や店舗の責任者ら計5人をわいせつ等が有償販布目的所持などの疑いで書類送検し発表しました、
うん、
アダルト本は1970年から80年代に流行したいわゆるビニ本、ビニール本と呼ばれる写真誌で正規が露骨に確認できるものだったということです、
うん、
5人は容疑を認めていて社長は芸術としてのエロスと捉え売っていたと話しているということです、
うん、
マンダラケは昨年10月には営業が禁じられた地域でアダルトショップを開いたとする風俗営業法違反の疑いで法人として書類送検されているということです。
あ、
芳賀書店の文化がね、
芳賀書店、
うん、昭和から令和に受け継がれているっていう感じですよね。
そうですね、マンダラケね、
ビニボンといえばですよね。
そうだ、ビニボン、うん、いいですね、響きが。
ビニボンは当時は一応リーガルだったはずですけどね。
あ、そうだね、言われてみればね。
よく見るとイリーガルだったってことですかね。
やっぱりその、グレーゾーンだったんだろうね。
グレーゾーン。
うん。なんか、売っていい店が限られてたんじゃない
そんな認可制ではないからね。
猟銃売るみたいな、そういうこと
ですね。そう、免許制でもないからね。うちは部屋出せないんですよ、みたいなね。
そう。
うん。いうことではないんですよ。なんだろうね、古くなって生地が薄くなったわけでもないからね。うん。昨日今日になったら透けてきたって話でもないよね。
まあね。
まあ確かに全部検閲して販売してたわけじゃないからね。
検閲逃れ。
逃れですよ。
まあだからそうかもね。
うん。だから当時でも きちんとチェックすれば違法だったんでしょうね。
まあだから、ただ、サンプリングチェックだったんじゃない10冊に1冊はこういう当たりがありますみたいな。
そういうことですよね。全部は見てらんないもんね。
う
ん、
そう。だから、ああ、OK ですね。黒、塗りつぶしてあんね。つって、OK って言ったら、1冊混ざってるんですよ。
ああ。
そう。
そうね。まあそう、警察だってほら、証拠として押収したら全部チェックするみたいなことはあっても、そうじゃなかったら全部はあらかじめ検閲はしないもんね。
それはできないもんね。さすがにね。やっぱりあるんじゃないですか、こういう残ってるやつが。
なあ、あるんですよ。どさくさで流通してるやつがね。
もしくは、もう一生懸命塗りつぶしたところを外してるやつがいるっていう。
ああ、シンナーで拭いてるやつがいるっていう。消しゴムかけたら見えるんじゃねえかっていうね。
実は案外。
実は。5月30日、リアルライブ。飲み会に呼ばれない、訴える。イギリス・ロンドンでカジノ店で働く51歳の女性が職場の飲み会に自分だけ誘われなかったとして訴えを起こし、女性の訴えが認められたと海外ニュースサイトなどが5月25日までに報じています。報道によると女性は2011年からロンドンにあるカジノ店で働いていました。女性はディーラーやマネージャー職を務めていましたが、2018年に体調を崩して一旦仕事を辞め、2021年11月に復帰。しかし復帰後、同僚らから無視されていると感じていたそうです。ある日、同僚らが仕事終わりに飲みに出かけましたが、女性だけが誘われませんでした。女性は疎外感を抱いたとして、雇用裁判所に訴えを起こします。2022年5月に訴えが認められ、雇用裁判官は店側に対し、女性に7万4000ポンド、約1184万円を支払うように命じました。裁判官は職場での飲み会はチームの絆を深める場であり、その場に呼ばれなかったことは職場で不利益を被ることになると認めたということです。まあ実際にはちょっと人種問題的な話も絡んでるっぽいですね、これはね。
まああとその休んでてとかっていうのもまたね。
そうですね。
だからそういうのがあるからでしょ。
でしょうね。
普通だったらそれは多分さ、ただのね、その飲み会に誘われなかったからっていうんだったら、それものすごい件数が出ちゃうからね。
そうですね。
まあ何ですかね。理由が本当に他になかったのかっていうのはね。
ああ、そうね。
になるよね。いわゆる例えばさ、絡んでくるとかさ、泣き情報、怒り情報あるじゃないですか。
あります、あります。
それは誘われないわっていう。
もういい加減嫌だよっていうね。
そう。それはないんですかっていうのもね。そうそう、
あいつ誘うとめんどくさいんだよねってことになってないかどうかね。
そうそう。そこは難しいところだね。
難しい。飲みに行くと必ず長渕歌うんですよ、みたいなね。
ああ、それはもうあれだ、裁判所もさすがに認めるだろうね。それは仕方ない。それ誘わなくていい。
誘わない。トンボ禁止令がね。出るかもしれないもんね。
画期的な判例だ。
じゃあ誰ならいいんですかっていうね。
キッカー工事は OK。
コンプレックスはどうですかっていうね。
それはダメだ。どういう基準なんですか。
何がいけないんだろうな。ギターかなっていうね。
ギター。
タレコミいただきました。ケンタンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月30日、ニューヨークポスト。胸の谷間の汗を売る女性。ステファニー・マットさんは、自分のおならを詰めた瓶を売って大儲けした後、今度はおっぱいの汗の瓶を売り出すというサイドビジネスを立ち上げました。1月に心臓発作の恐怖からおならの販売を中止せざるを得なかった彼女は、夏に間に合うように新しい事業を思いつき、すでに大きな利益を上げていると証明しています。コネチカット州在住のマットさんは、晴れた日にプールサイドでくつろいでいれば、おっぱいの汗が詰まった瓶を作るのにわずか15分しかかからないということです。暖かければ、この美女は10本分の汗をかくことができ、その後、彼女の X-rated なウェブサイトで1本500ドルで売りさばかれるということです。インタビューに対し、マットさんは、私は自分自身を人間カエデの木と呼びたい。そして、おっぱいの汗は私の樹液です、と語っています。販売のために無理におならを出しすぎたせいで入院した過去のある彼女は、一日中太陽の下に座っていることが危険であることを認識しているので、自分を守るため適切な安全対策を講じているということです。
いやー、ここで言ってたことをほぼやり始めてるってことだよね。あの時何だったか忘れたけど、鼻くそとか言ってましたけど。
何でも売れるだろうっていう話でしたからね。
一緒じゃないか。そりゃー、この人はやり続けるだろうね。
そうだね。まあ、最近その、海外だとそのパトロン系のウェブサイトがすごく活発じゃないですか。
はい。
何人かのファンが毎月いくら払ってくれれば生活が成り立つみたいな人が結構いるわけですよね。で、まあ、それのアダルト版ですよ。
これね。まあ、まあ別にいいんでしょうけどね。
まあね、その、だから、日本だとある時期に、その、ブルセラが問題になって、下着売っちゃいけませんよ、みたいな法律ができたりしたわけですよね。それがどこまで拡大解釈されるかみたいなとこですね。
いやー、むずいね、これは。
ね。多分、現行法でもダメでしょうね。
ああ。
だけど、アメリカにはないんですよ。
そうだね。だけどね。
銃を持つのと同じぐらい自由なんですよね。
これトランプもなんか、これは反対できないとか言いそうだよ。認めろ、その権利をって。
ああ。 そうですよね。NRA が賛成するっていう。
賛成。
賛成。主にテキサスあたりで賛成っていう。うん。
いやでもこれすごいね。
ねえ。だからまあ、細かい商売ですけど、1本500ドルですからね。
高いよ。
高いですよ。最近のその円安にすると、だから、6万7000円ちょっとですよ。それで、大金を儲けているっていうことですから、買う人がバンバンいるわけですよね。
いやー、まあいるんでしょうけどね。
だからそういう細かいフェチに対応して、ちょくちょくいろんなところを切り売りしていけば。
そうだね。
もうかなり儲けられるってことですよ。
まあ、まあ、逆に言うとね、そう、なんていうの、こういうので買っているがゆえに、そういう変なね、あの、我々のところで取り上げられるような不審者にならないんだったらいいよね。
ああ、そうね。
うん。
ポルノを見てる方が犯罪を犯さないかもね、みたいな話ですよね。
そうね。だから日本の人は、まあ日本だとちょっと違法かもしれないから、
うん、
移住していただいてね。
移住して。
うん。
うん。みんなコネチカット州に行って。
コネチカット州。
そうね。まあ起業するならね、バージニア州とかの方がいいんじゃないかなと思いますけどね。
ああ、そうか、そうか、そ
うか。うん。あの、法人作りやすいところでね。
すごいね。
うん。
すごいですね、これ。
だから、ね、かつてブルセラで儲けてましたっていう人はそっち行った方がいいですよ。
コネチカット州から何ですか、あの、縦笛を売るみたいな。
そうね。
うん。あの、ハーモニカでも何でもいいですけど、鍵盤ハーモニカがいいかな。
うん。権益を超えられるかっていうね。5月30日。ネトラボ。iPad で広告を流し歩くギグワーク。
お
ー。専用のバッグに広告が流れる iPad を入れて歩くだけの広告バイト、ストチャーが登場します。
うん。
6月4日に正式リリースされるということです。参加するには iPad にアプリをダウンロードし、専用のバッグに入れる必要があります。
うん。
専用バッグに入れた iPad で広告動画を再生しながら、所定のエリア内を歩くと、最大1時間1200円の収入が得られるということです。
うん。
エリア外では広告表示が無報酬になり、コンビニ、デパートといったお店などの私有地に入るときには、広告動画を一時停止しなければいけないということです。
うん。
なお、雨天の場合は中止となります。
うん。
放映する広告の在庫によって稼げる日時が決まり、報酬は即日入金可能です。現在、報酬が発生するエリアは渋谷の中堅ハチ公像を中心にして描いた半径500メートル内のみですが、順次拡大予定だということです。本当にやるやつがいるとはっていう感じですよね。
いやー、いたか。
デジタルサンドイッチマンね。もしくはバニラ人間ね。うん、
これやっぱすごいな、その、ハチ公から500メーター圏内であれば、それを見て買うやつがいるってことだからね、
うん。あ、そうですよね。あんだけ人がいて、みんなが見るんだったら、まあ、例えば 1% の人でもだいぶ儲けが出るだろうって話ですよね。
っていう計算なんでしょうけどね。なんか意図してない広告とか出たら嫌だよね。殴られ屋とかさ、いやいや、違う違う違う。
ああ。そうですよ。だって。ね、学校のテレビをハックして別の映像を流すみたいなニュースがたまにあるじゃないですか。
危ないよ、これ。
あれと同じでね、いきなりハイジャッキングされたら、そういうこともあり得ますよ。
また、なんで、エロい動画とか流されたら、逮捕されちゃうから。
ああ、そうですよ。
ね。
ムカつくやつ捕まえることもできるかもしれない。
危ないよ、これ。
危ない、危ない。僕にタッチしたら500円あげます、みたいなね。うん。
もうでもこれはどうなんすかね。
でもなんかあれですよ。このムーブトゥアーンっていうのが最近ちょっと流行ってる。
こう。
かなり怪しいサービスがいくつもあるんですよね。なんかちょっとこれネズミ講っぽいなみたいなやつがいっぱいあるんですよ。
簡単ですとか書いてあるんでしょ、まず。
そうそうそうそう。走るだけで儲かりますみたいな。
ああ、
うん。でも靴は別売りですみたいなね。うん。
この自転車に乗って走り回るだけでって言ったら、その自転車がちょっと悪名自転車みたいなね。こともあるでしょうし、ね、
あるあるある。
うん。まあでもこれさ、本当にやってるかどうか誰かは監視してないといけないよね。
あ、これはね、多分 GPS でエリアトラッキングするんですよね。
ああ、うろうろしてなきゃダメなんだ。
そうそう。で、その上で、その動画の再生もバックグラウンドで回数をカウントしてるんでしょうね。
だから、止まってたらダメなんだ。
ダメです。歩き回ってなきゃダメ。
これは、この動きは明らかに猫につけてるな、みたいな。
iPad をね。
うん。キャットフードで買収してる可能性があるよね。
ああ、そうね、
うん。
高低差がわかるからね。
低いな、これ。
でもできるよね、動物にくくりつけてみたいなことはね。
そうそうそう、うん、
渋谷に馬が出ましたみたいな話になったらそういうことはあるでしょう、きっと。
いや、その方が広告価値は高いんじゃない？
そうですよ、みんな見るからね。
目立つから。そうそうそう。うん、まあ、 どうなるんだろうね、これ。本当続くのかな。
続くのかね。だって渋谷に今限定されてるってことは、うん、そこにうじゃうじゃいるってことになるよ、きっと。
もういいよってなるか。
なる。まあでもそっちの方がね、やっぱアピールは強くなるっていう計算なのかね。
でもこれある意味でさ、その、ターゲットしない広告だからさ。
あ、そうですよ。
逆にもう、この、地元の店とかしかできないよね。
ああ。
近くの飲み屋とかしか出せない。そういう意味ではさ。
声かけない客引きですよね。
そうそう。
まあでもね、健全だったらまあなんとかなるんじゃないですか。ダイエットのついでにとか。
ああ、そういうことか。
うん。
それいいかもしれない。
そういうのが、まあできれば、まあウィンウィンになることもあるでしょう。
でもさ、ダイエットを目指す太った人がさ、うん、なんかライザップとかを背負ってたらさ、ダメだよね。
皮肉かよっていうね。
そうです
ね。タレコミいただきました。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月31日、読売新聞。田んぼの水を引いている奴がいる。29日午後7時頃、島根県の74歳の男から、田んぼの水を引いている奴がいる。今から行くから警察も来い。と、県警川本署管内の駐在所に電話で連絡がありました。署員が現場へ向かう途中、この男が路上で鎌とナタを持って殺したると叫んでいるのを発見。署員が男を取り押さえて、銃刀法違反容疑で現行犯逮捕しました。署が事情を聞いているということです。
引いているって、あれ？この前通報した人
が逮捕されたんです。
が逮捕された。ああ。
だからつまり、この逮捕された男の田んぼに引いている水を別のところに引いてる奴がいるぞっていうことですよね。
言ってたわけだ。
うん。で、多分そいつを見つけたんで、ナタで殺してやるぞっていうふうに叫んでるところを逆に逮捕されてしまったっていう。うん。逆ガデン飲水っていうことですよね。うん、今日のオープニングトーク的に言うならね。
これ、いや、みんなそれ分かってないから、ガデン飲水ね。
ああ、そうです。まあ、こういうことがガデン飲水ですよってことを覚えてもらえればね。
実例が出たね。
実例が出ましたよ。だからこういうのはまた引き継がれるんでしょうね。
そうだね。
うん、だ農家にとっては本当にそれが深刻だから残ってるんですよ、単語としては、
ね。そういうことだね。
うん。で、この場合は、その、犯人の方、本当の犯人の方はまだ捕まってない可能性がある。
これね。
ねえ。
これ、なんだろうね、これから行くからって、言ってるってことは、
はい、
その場じゃないんだね。通報してんのは、ね。
そうだね。自宅から通報したみたいなことでしょうね。
なんか怪しいよね、それね。
お？
いやいや、引いてるやつがいる、警察も来いって言って、
うん、
なんだろうね、なんか。
今、早くしないと逃げちゃうかもしんないからみたいな。
あ、家のそばが畑なのかな。いや、なんかさ、
あ、そうでしょうね、もちろん。
見えてないのに行ってんのかなとか、一応思ったけども。まあ、じゃあ、なんか水が引かれてるのが見えたと。
うん。もしくはまあ、いつもこの時間になると水が減ると。
ね、だから今日こそはと。
そうですね。
いや、警察を呼んでんだから別にあなたはそんなに急がなくてもいいんじゃないかって気がするよね。
そうだ、多分まあ緊急性が高いってことでしょうね。
いや、なんかこれさ、私はその目に見えない妖怪的なものを相手にしてたかと思ったん
そんなやつはいないっていうね。ただ単に漏れてるだけだっていうことですね。
減ってるのは何か他に理由があると思う。
理由がある。うん、お前んちのうねが悪いっていう。
うん、なんだけど、
うん、
ね、そう思ってるから。
そういうこともあるかもしんないですけどね。
もしくはそういう妖怪がいるのかもしれないよね。
うん、あ、そうね。水引くやつがね。
そうそう。うん、妖怪水引きって感じ。水引きババアみたいな。
あ、
今日こそはぶっ殺してやる。
ぶっ殺してやる。もしくはたまたまビーバーがいるっていうね。
あ、そうか。ここは何ですか、アメリカの方ですかっていうね。そう。
アリゾナですかっていう感じのね。
アメリカンビーバーがいるんですと。そ
う。ダムを作られているんですっていう。
それか、このおじさんの作り方がビーバー並みかもしれないよね。
ああ。うまいのか下手なのかって感じですよね。
これなんか土を固めていろんなものでやってるだけでしょうっていうね、うん。
もうちょっとしっかりやりなさいよっていう話かもしんないけどね。
すごいね。ナタと、何でしたっけ、なんか持って。
鎌とナタですね。
鎌とナタ、すごいスタイルだね、これ。
そう、もう、だって農家の三種の神器ですよね。
一気かな？農民一気かな。
まあ、スタイルだけ見ればね。
スタイルは
。うん。
でも、相手がいないのにさ、あ、銃刀法違反ね。
そうです。
うん。
ちゃんと、その、畑で持ってれば捕まんないんでしょうけど、
うん、
畑の脇の小道で持ってたら捕まる可能性はあるんですよね。
いやいや、それちょっと厳しすぎるな。やっぱりちょっとこれ、警察もここで逮捕するってことは、うん、やっぱりちょっと怪しいと思ったんでしょうね。
そう。まあ、手がつけられなすぎるっていうことですよね。
これは危ない気がすると。
そう。このままほっとくと、こっちの方が危ないと。
うん。
もしくはもう本当に男が逃げちゃったと。
うん。
本当に引いてる奴が逃げちゃって、それを追いかけてどこまででも行きそうだと。
そうね。
いう時になったら、じゃあ近い方を先に捕まえておくべということ
ですよね。
まずね。うん。
いや、なんか、警察に、お前も来いみたいに言ってんのもまた怪しいしね。なんか最初から怪しいな、この人はと思っちゃったもん。
ね、犯人がいるのをお前が証明しろっていうね。
そうだね。何かしらでもあれなのかな。なんか、あの、自作自演するといいことがあるとかさ。
ああ、そうね。農協から金が出てくる的なね。
補助金がもらえる。保険金詐欺か。
ああ。水が引かれてる、水が引かれてる詐欺ですよね。では、続いて不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは意味不明言動系。5月31日、愛媛県、午後1時25分頃、高齢男性が遊んでいた女性と子供と犬のうち、子供と犬に交互に視線を向けて、自分のズボンに手を入れて下半身を触っていたということです。犬、子供、ピー、犬、子供、ピーですよ、ね。三角食べですよね。
これはだいぶすごいね。
だいぶすごい、ベスティアリティですよね。
これは、
女性ではないっていうところがミソですよね。
まあ、まあね、いろんな人がいることが事実なんでね。
事実なんで。
じゃあちょっと、イノシシではどうでしょう？あ、反応しないぞみたいな。
あ、可愛い猫ちゃんはどうかなみたいなね。違う動物を次々連れてきてみるっていう。
なんとアルマジロが一番みたいな、ね。実験かよっていう。
その様子をヒゲじいに見てもらうっていうね。
そうだね。
うん。ダダダーっていう感じの。ダーウィンが来たっていう感じのね。
ダーウィンでこの人を解明するんだよ、
ね。なんとおじさんはアルマジロが大好きなんですっていう感じの。ちょっと待った、どうしましたヒゲじいっていう感じのね。
特別版だね、これ、ね。ね、放送はできない回だね。
できない。ギョギョギョって感じのね。6月1日、愛知県。午後6時10分頃、男が下校中の生徒を見ながら電柱に下半身をすりつけていたということです。
あー。
またね。
いました。
いましたね。ドラゴンカーセックス的なやつですよね。電柱すりつけックスですよね。
これは、むず、あれだね。
はい。
無電柱かタウンとかだったら大変だよ、ね。なんてことをしてくれるんだ、と。
小池百合子を許すまじっていう感じのね。うん、そうですよね。だから多分あの、たまに置いてあるあの配電盤みたいなボックスになるんじゃないですか。もうあれしか出てないから、地上には。
なんなの、この人はね、電力を感知してそこに興奮しているんですか。形とかじゃないんだって。
ないんだ。電磁力だ。うん、アルゼンチンアリみたいなことですよね。
俺だってまた NHK に取り上げられちゃう。
取り上げられちゃいますよ。アルゼンチンアリが配電盤にすくって困ってるんですみたいな話が最近ありますから。あれと同じですよね。
面白いなぁ。
続いて声かけ。5月18日、愛知県、午後3時30分頃。男が帰宅中の学生に対し、ヤクザになれるなどと声をかけた。ということです。
ん？それは本当なんじゃない？
見た目の話ですか？
いや、うちの組でなれるよっていう。
ああ、そう、募集中ってことですかね。
募集中。いつでも募集中だ。
そうです。まあ最近構成員が少ないとは言いますからね。半グレに行くよりもこちらへっていう。
週休4日っていう。
まあ実際働いてはいないでしょうけど。
うん。
おじきんとこについてないといけないからね。
そう。
そんなに暇ではないですよ。お祭りの時期も近いことだしね。
そうだね、
はい。5月19日、大阪、午後4時30分頃、駐車場で中年男性が車を降りて座っていた生徒に対して、パンツ見えてるで、わしのも見るかなどと卑猥なことを言ったということです。
まあこれで平等っていうことで、俺は悪くないかったね。
そうだね、
うん。
ジェンダーレスな感じでね。
そうそうそうそう。なんか、ポリティカリーコレクトな感じがするよね。
そうですね。これが今の時代のジェンダー感だって感じの。
そうそうそうそう。
どっちも出せばいいじゃんですよね。
最先端だね、おじさん。
最先端。まあ、どっちも出ないのがベストですけど。
そうなんだけど。
5月23日、広島県、午後4時30分頃。 男性が車を降りた女性に声をかけて、近くにいた目撃者から声をかけられて、アウトと言ったということです。うん？
え？
よくわかんないですよね。まず、車を降りた人に対して声をかけたところ、うん、近くにいた別人から声をかけられて、男はその時アウトと叫んだと。いうことですよね。
誰が不審者なんですか？全員不審者なの？これ。
まあ、最初の女性以外は、まあ、ちょっと不審ではあるけども、最初の女性が被害者だってことに気づいた第三者が守ろうとして声をかけたところ、アウトって言われた感じですよね。
ああ、そういうことね。
はい。
まあ、認めたって、あれだよね、自首だよね。
自首、そうね。
政府かと言われればアウト
だ。アウト。そうだ、主審って感じで問われたんでしょうね。うん。どっちだっていう。
今の俺のはアウトだと。
アウトだ。
確かにアウトだと。
線を超えていたっていうことですね。
そういうことなんです。ゲームセットって。
あ!5 月23日、兵庫県、午後4時20分頃、自転車で通行中の中学生に対し、おじさんを引いてくれ、殺して転がして川に落としてくれ、などと声をかけてきたということです。中学生が嫌ですと答えると、自転車で走り去っていったということです。
まあ、引いてくれは結構いるけどね。
いますけどね。その後がちょっとめんどくさいですからね。こっちが、被告人になってしまうのはちょっと勘弁ですよね。
まあ、だからなんでしょうね。なんか、たまたま何かを、だからちゃんとあれだよね。ピタゴラスイッチ的にやっといてもらって。その紐だけ引っ張れば、もう全部、そのおじさんの言う通りなればさ。
なれば。
いいわけでね。ちゃんと川までゴロゴロ行ってさ。
それがちゃんとこう、裁判でこの人の責任ではないってことになるんだったらね。
まあ、これ自殺ですね、になるからね、それね。なるようにね、そう、セッティングしといてもらえればいいけど。
ちゃんと 10-0 にね。
そうそう
、うん。過失具合がなるようになってればいいですよ。
うん。
あと保険ね。
保険。
5月24日、神奈川県、午後4時頃。帰宅途中の生徒が近寄ってきた男に、魔法人の写真を広めてほしい、などと声をかけられる事案があった、ということです。
おお。
何ですかね、メモ帳的にくれたんですかね。
魔法人を。
魔法人を。
これを至るところに貼るんだと。
はいはいはい。
妖怪大戦争が始まるからと。封じ込めねばと。
ああ。
そういうことね。
そうね。一人じゃ貼り切れないってことですよね。
そう。急げ目玉の親父に頼まれたんだよと。
ああ。このお札を半径500メートルに貼ればっていうね。
そう。
うん。
まあ、広めてくれっていうのが流行らせてくれなのか。
ああ、そうか。
最近みんな知らないから。
知らないから。
うん。
あ、でもあれですよね。もしかしたらうっかり流行らせたことでこの男に利益が行くんでしょうね。
ああ、もういろいろもう商品貸してるんだ。ハッシュタグ魔法人でいっぱいもう投稿済みなの。
次のプレミアム魔法人があるんだろうね。うん。別売りのプロ版があるんでしょうね、きっとね。うん、そっちはサブスクって感じの。
うん。まあ、魔法人アプリは開発してるだろうな。おそらく、すでに。
何に聞くのか分かんないけどね。うん。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
やっぱりおっぱいの汗を売ってる人かな。
もう一瓶500ドル。
いやー、すごい。だから、いや、すごい量な気がするんだよ。いや、ちょっとすぐできるとか言ってるけどさ。
うん、そうですよね。
だ本物かっていうのがちょっとさ、また気になるわけで。動画では撮ってるけどと。
うん。
送ってくるやつが一緒とは限らんから
さ。限らないですよね。本当にその時のものが証明しろって話ですよね。
うん、いや、なんかちょっと疲れたからっつってさ、
うん、
サボっちゃって、ね、水とかさ。
ああ、でも、うん、こういうのを買う変質的なやつは検査しますよ、きっと。
じゃああれじゃん。だそれで田んぼの水が減ったんじゃないの。繋がったぞ、おい。
繋がったぞ。バクテリアがうよいよいるぞっていうね。うん、ケンミジンコもいるじゃないかみたいな話になるでしょうね。うん。豊かな米ができそうだって感じの。
これは明らかに日本だっていう。
そういうことになるよね。まあそうでなくてもね、例えばプール行って別の人の汗を取ってくるみたいなこともあるでしょ
う。いやいや、そう、だからさ。ねえ、あり得るじゃない。だから、いや、私だったらね、
うん、
こう言っておいて、他のバイトを雇うよ。
うん
この人は500ドルだけど、他の人は10ドルだよ、みたいな。
バイトを500ドル未満で雇えば勝てますからね。
絶対に儲かるんだから、うん。ちょっとなんか、なんていうの、太めのさ、
あ、
すぐ汗かきそうな人。
ダイエットも兼ねて働いてもらうっていうね。
はい、ここのサウナに入っていただいて、ね、
いただいて。
いいじゃん。
はい、入浴料300円みたいな。
そこでも取んのか。汗は拭かないでください。汗は拭かないで。
あ、そうだね。戦闘経営もできるっていう。
いや、すごいよ、この人。
ねえ。だから、でも、そこはでも結構ビジネスチャンスに見えますもんね。
あるある。
銭湯を持っていて、働く女性をスカウトしてきて、
そう。
大々的に売ればさ。
そう。
今よりも儲かる可能性は高いよ。
なんかよくやる。貧困ビジネスに近いけど。
近いけど。
どちらかというと、なんすかね。
でもまあほら、ね、サブプライムローンとかよりマシじゃないですか。
まあね。働いてるからね、一応ね。
そうそうそう。
労働して汗かいてるんだ、俺は。汗水垂らしてるじゃないかなと。
そうですよ。ちゃんと最初のオープニングトークに繋がったじゃないかと。
汗水ってそういうことなんですね。そうね、何でも売れる時代だからね。
ね。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。